ヤンの保険タックル。元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、まあね、楽しそうにお話をねする内容ではないんですけれども、実はですね、この間息子が骨折をしてしまったんですよね。ただ息子の保険というのは、今の姫路市の子育てとか医療の制度ではほぼ病院の窓口でお金をお支払いすることがないので、まあ、どちらかというと男の子だし、やっぱり人を怪我させたりね、何か物を壊したりとか、自転車の事故とか、そちらにね重きを置いて保険加入していたんですよね。だから関係ないと思ったんですが、母がね、せっかく入ってるんやから問い合わせだけしてみたらって言われたら、なんと少額なんですけれども、通院、その保険料、保険金が下りるらしいんですよね。しかも医師の指示で固定をしていた場合、さらにその固定の分の日数も通院と見なされるみたいで、本当にね、何度も言いますがニコニコするお話ではないんですけれども、すごく助かったし、保険入っててよかったなと思った瞬間でした。さて、この気持ちリスナーの皆さんにも味わっていただきたいと思います。最後の最後までお付き合いくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて津賀子さん、津賀子さんといえば前回から引き続きで、内容だと思うんですけれども、改めて津賀子さんから教えていただいてもよろしいですか。
前回に引き続き、保険金請求手続きで、今回は障害保険についてお話ししようと思ってたところなんですね。
もうすごくわかりやすくて、これから私保険金のね、請求手続きをしないといけないので、しっかりと聞いていきたいなと思います。
障害保険、いわゆる怪我をして通院や入院した時に保険を請求するということですね。この保険は加入する時に死亡後遺障害保険いくらいくら、入院通院いくらいくらっていうふうに1日いくら出るっていうことが決めてあるんですね、初めから。だからその入院かける何日とか、通院かける何日というふうに、保険金が支払われるんですが、今大石さんがお話しされたように、ギブスなどで固定したような場合は、本来は通院なんだけど、ごめんなさい、通院してない日があっても、通院日数、その固定している器具をつけている日数は通院日数に入れてくれるという決まりがあるんですね。よかったですね。
よかったです、今固定にもいろんな種類があるみたいで、認められるものと認められないものもあるそうなんですよね。
それで怪我した場合は、まず保険会社代理店課に通知していただく必要がありますね。
しました。
それで何を報告するかっていうことですけれど、まず怪我をした時点でですね、いつ、何月何日、どこで、どうしてて、どういう怪我になったかっていうね、それで病院どこにかかってるっていうことを通知していただくわけですね。
それも通知義務になるんですよね。
そうですね、通知していただかないと代理店の方では怪我をされてる状態が把握できないんでね。通知していただいて、それから障害保険のタイプにですね、家族全員を保障するようなタイプの保険であれば、誰がその家族の中で誰が 怪我をしたかっていうことも、うん、知らせていただく必要がありますね。
確かにね、はい、家族全員保証する場合と、はい、例えば今回私の
一人ずつっていう
場合もありますよね。
はいはいはい、
うん、はい、
それで、うん、まあ怪我の保険なんで病気は対象になりませんね、
はい、
で私たちが怪我というのは、まあ、保険会社の講習を受けるときに怪我っていう定義がね、
うん、
偶然外来の突発的に起きたものそれを、まあ、怪我と称しますので、
はい、
骨折とか、うん、やけどとか、うん、捻挫とか、うん、そういうことが、まあ、対象になるんですね、
はい、
それで、保険の種類によっては、うん、O157 とかに感染した場合も保証されている、はいはいはい、怪我の保険もあります。はいはい、それで気をつけていただかなければいけないのが、うん、どんな時でも、うん、今言ったやけどでも捻挫でもいうかそういう全般的な怪我と、
うん、
交通事故によっての怪我、
はいはいはいはい、
だけに限るっていう場合ですね、うん、
はい
はい、それとか会社とかで契約してて、
うん、
会社の従業員全体に怪我の保証ついてるけれども、
うん、
それは仕事中だけとか、
うんうんうん、
そういう縛りがいろいろあるんで、
はい、
その中に当てはまるかどうか、
うん
うん、それをちょっと気をつけていただかないと、
うん、
怪我したから障害保険請求したら保険金出ると思われてもね、
はい、そうですよね、は
い、だからご自分がどういう怪我の保証をどういったタイプので入ってるか、それに例えば死亡行為の場合はいくら、
うん、
入院の場合は1日いくら、
うん、
通院の場合は1日いくら、
うん、
というふうに、まあ、確認していただいておいたらよろしいですね。
確かに、
はい、
障害保険っていろいろな種類があるんですね。
はいはい、
へえ、
はい、それでまあ大石さんの場合なんですが、
うん、
今、保険金請求書送られてきてると思うんですけども、
うん、
そこにはいつとか、
うん、
分かるところは書けると思うんですが、
はい、
最終的に治療が済まないと、
うん、
その通院日数何日というのが確定できないんでね。
はいはいはい、
だから何日分全部くれるわけなんですが、
うん、
日数が確定するまで、まあ、保険金請求書は出せないわけですよね、はい、そういうことになりますね。それとね、うん、気をつけていただかないといけないのは、
うん、
例えば何日間入院しとってもいいんかというと、
うん、
基本的にですけれども、基本的に入院は怪我をした日から180日間、
うん、はい、
で通院は90日間っていう、
うん、
縛りがあるんです。
確かにあります、
はい、それで、うん、気をつけてもう一つ気をつけていただかないといけないのがその入院だけで180日、はい、
うん、
その後に通院を 何日っていう場合180日外れてますよね。
そうですね、
はい、
外れてます、
はい、だから180日の間で、入院通院が収まらないといけないんですよ。
本当だ。
だから入院が30日とその後、うん、通院がまあ90日、そしてそれは実際に通院の場合、
うん、
行った日にちが保証されるんで、
うん、
だから90日間の間であっても、
うん、
その間に10日だけとか、
うんうんうん、
その場合は10日の通院になっちゃうんですよ。
へ、
うん、で先ほど言ったのは、うん、ギブス固定の場合は、うん、通院したことに見てくれるから、
うんうん、
日数がちょっと増えるんですね、
はい
はい、
で息子の場合で言うとね、
はい、
言っても限られた、
はい、
お金なので、
はい、
そんなに自己申告 だけで大丈夫みたいなんですけれども、はいはいはい、やっぱり多額になると診断書って、
はい、あの基本的には診断書はつけないといけないんですが、少額、うん、の場合、うん、結局、10日間通院して実際行ったのは5日とかね、うん、そういう場合は保険会社によってね、うん、診断書を取らなくてもよくって、うん、その保険金請求書に、うん、通院した日丸つけて、それで、5日ですとか言って、それで認めてくれる場合もありますのでね、
はい、
診断書だけでもね結構高いお値段になるからね、うん、よく確認してからね、
はいはい、そうですね、先々もらえるからで取るんではなくて、うんうんうんうん、そのあたりも保険会社加入してるところに相談した方がいいかもしれませんね、
はいはいはい、
で続いては受け取りにあたりも聞きたいんですけれども、はい、続きはコマーシャルの後お願いします。
父ちゃん車に保険ない？
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、津賀子女王と久美子姫でお送りしています。さて、保険金のね請求の仕方について今回ねお話お伺いしてるんですけれども、はい、入院とか通院の場合ってやっぱり怪我をした本人が保険金の受け取り人となりますよね。
はい、そうですね、だから会社で契約してても怪我の、した従業員さんが怪我したら、その従業員さんが受け取れるんですが、
はい、
死亡の場合は受け取られる方がいらっしゃらないわけなんで、その場合はいわゆる法定相続人という方、が受け取ることになって、その場合はちょっと出していただく書類が、相続人を確認する意味で、戸籍の謄本とか、印鑑証明とか、委任状とかいろいろ必要になってくるかと思うんですね、そういう場合はあまりないとは思いますけれども、その場合は代理店なり、保険会社に確認していただければと思いますね、
はい、もっと簡単な方法ってないんですか？
保険の種類にもよるんですが、受け取り人を指定できる場合もあるので、その場合は受け取り人を指定しておくと、そういう、委任状とかではなくて、その受け取り人の方だけにお支払いされます。はい、
そのあたりもねやはり、もしもの時が降りかかってみないと、私のようにいろいろね、津賀子さんとか皆さんにお話を聞いていてもわ、からないことがあるので、ぜひ相談に寄ってくださいね、
はい、
ありがとうございます、さて、最後に一言津賀子さんお願いしてもよろしいですか？
このところね、若い方がガンガンって、テレビでも言ってますね、はい、だから保険はやはり入り時を考えて、
確かに、
はい、うわーと思ったら若い年齢を問わず、その思った時に入るのがいいかと思いますね、
はい、どの保険が適しているのかまたヤンに相談させてください、津賀子さん今回もありがとうございました、
ありがとうございます。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。